この7章には真の悔い改めに対する喜びが記されてあります。一節を見るとパウロは肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかと、この清められることの勧めを語っています。コリントには問題がありました。一章で見たように分裂が起こり、そしてまたこの不貧困もある。そしてまたさらには教会の中で不正を行い、また被害者も出たということが12節に記されてあるわけなんですけれども、そのような一切の汚れを清められる、そしてまた神を恐れて清さを全うするということをパウロは勧めたわけです。そしてそれはただ単に彼らだけにそのことを勧めたというのではなくて、3節を見ると私たちと共に死に共に生きるためにという言葉が出てくるわけです。決して彼らだけにこのことを言ったのではなくて、パウロたちもまた共に死に共に生きるために、もうこれはもう一緒であるということを彼は伝えています。教会は一人で存在するものではないわけです。私たちはキリストの体として手があり足がある、またそれぞれの賜物働きがあるわけなんですけれども、キリストによって私たちは一つの体として行動する、それが非常に重要なことであるわけです。そしてどのような苦難の中にあっても、4節の終わりを見ると、私は慰めに満たされどんな苦難にあっても喜びに満ち溢れていますというふうに神様はまた慰めてくださる。そしてまたこの悔い改めによってその慰めが与えられることをパウロは語ります。それは6節のところを見ると、気落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。気落ちしたものっていうのは、このコリントの教会の状態を聞いて、パウロたちは心を痛めた。自分たちがあのところで一生懸命伝道し、そして救われる人たちが起こされて、教会が誕生した。しかしところが分裂し、不正が行われて、もう不貧困も教会の中にある。もう彼らは全く気落ちしたわけなんですけれども、しかしもう一度そういうところから悔い改め、そしてそれだけではなくて、この慰めが与えられる。そのことはこの7節を見るとテトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによってもという言葉に表されているわけです。テトスは信頼できるこのパウロのしもべであったわけなんですけれども、彼がパウロの代わりにこのコリントの教会に使わされて、その状態を見て、そしてテトスが帰ってきてその報告をした。どのような状態であったのかということを聞いたときに、パウロたちは慰められた、励ましを受ける。そしてそのことは7節の終わりを見るならば、私に対する熱意を知らされて私はますます喜びにあふれましたとパウロは語っているわけです。なぜならばそのことは、実は彼らはこの悔い改めたということにあるわけです。8節を見ると、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔していません。このコリントのことを聞き、そしてまた彼らの状態を手紙を通してパウロは知らせ、そして悔い改めを進めたわけなんですけれども、このコリントの人たちはその手紙を読み、そしてまた真実に悔い改めた。9節を見ると、今は喜んでいます、あなた方が悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからですと。ですからパウロが書いた手紙の目的っていうのは悲しませることではなかった。もちろんその手紙には真実が書いてあり、それを読むことはコリントの人たちにとっては辛いこと、悲しいことであったわけなんですけれども、 彼らがこの悲しんで悔い改めた、そのことによって罪に勝利し、そしてまたもう一度十字架を仰ぎ、十字架の血潮によって清められる、その信仰に立つことができたということであるわけです。十節を見ますと、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますとパウロは言ってます。だからいくら後悔しても神の御心に沿った悲しみでなければならないということなんです。この世の人も同じように後悔します。ああ自分は悪いことをやってしまった、自分はダメな人間だ。十節の終わりを見ると、世の悲しみは死をもたらします。もうそれはあの裏切ったイエス様を裏切ったユダに現れたことであったわけです。彼は後悔した。そして銀貨30枚をもう投げ返したんですけれども、彼の悲しみは神の御心に沿った悲しみではなくて世の悲しみであった。そしてそれは死をもたらせるっていうような結果となってしまった。逆にペトロはどうだったんだろうか。彼も泣いて悲しんだわけです。あの大祭司の庭で三度嘘をついた、そしてイエス様が自分を見ている、目と目があった時に、なんと彼はその庭から出て、ルカの福音書を見るならば表に出て行って激しく泣いたと出ているわけです。ですから彼のその悲しみっていうのは神の御心に沿った悲しみであった。なぜならば彼はイエス様のもとに帰っていったということです。ユダは残念ながら悲しんだけれども、イエス様のもとには帰っていかなかった。悔い改めとは何か、方向転換するということです。じゃあ何に向きを変えていくのか、それはイエス様に向きを変えていくということです。だからいくら悲しんでもただ悲しむだけではダメであるということなんです。悲しんで悔い改める、そしてまた神の御心に沿った悲しみは救いに至る悔い改めを生じさせるとはっきりと約束されているわけです。だから私たちは同じ悲しむことであったとしても神の御心に沿って悲しむ、そのためにイエス様は十字架の裁きを喜んで受けてくださった、その十字架は私のためである、そのことを信じることが神の御心に沿った悲しみとなり、本当にそれは真に罪を悲しみ、もう二度とこの罪は犯したくない、そしてまた罪に背を向け、罪から離れていく、イエス様のもとに立ち返っていくということであるわけです。私たちは罪を犯しやすいものです。そしてまた罪を犯す可能性っていうのは天国の門に入るまでそのことはあるわけです。でも私たちはこの真実な悔い改めがある、そしてまた私たちが神の御心に従っていくならば、神様は私たちを悔い改めさせてくださり、罪から離れて背を向けて、そしてまたイエス様のもとに立ち返っていくことができるわけです。私たちもこの悔い改めて、そして罪が許されるイエス様の十字架を仰ぐということができるならば、それは喜びに変わってきます。それは13節を見るとこういうわけで、私たちは慰めを受けました、この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。もう喜びに喜びが重ねられる、本当に神様の喜びは何なのか、罪を犯さない、自分は真面目に生活する、そういうことだけではなくて、たとえ罪を犯してもそのことを真実に悲しみ悔い改めて立ち返ってくる、そのことを神様は何よりも喜ばれるということであるわけです。イエス様が法と息子の話をされたというのは、そこに大切な意味がある。罪を犯さないで過ごすっていう、それも素晴らしいことなんですけれども、もっと素晴らしいことは自分自身が罪を悔い改めて本当に心底悲しんで神の御心十字架を覚えて悔い改めてイエス様のもとに立ち返っていく、それがなお一層喜ぶという、その喜びに変わっていくということであるわけです。私たちは本当にこのイエス様に忠実なもの、 従順なものでありたいということを思います。15節を見ると、テトスはあなた方が皆従順でどのように恐れおののきながら自分を迎えてくれたかを思い起こし、あなた方への愛情をますます深めています。あのコリント、もう罪に汚れ分裂し、もうこれで教会は終わってしまうんじゃないかというようなところに、パウロの手紙を読み、そして真実に悔い改めてイエス様に立ち返っていった、その従順、そしてまた恐れをおののきながらテトスを迎えてくれた、神様に対する恐れの心を持ってテトスを受け入れ、そしてまたそればかりか彼を本当に大切に年頃に扱った、あなた方への愛情をますます深めています。本当にこのイエス様の愛が教会に満ち溢れていくというふうになったわけです。願わくば私たちもそのように本当にこの清められて、神様の豊かな恵み、また祝福がますます与えられていくものとさせていただきたいと思います。